そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、先週に引き続き、
うん、
年金の話をしますよ。
はい。
2000万円は不足するのかしないのかと皆さんやきもきしていることでしょう、
うん、
じゃあですね、あ、もう先週の聞いてらっしゃらないって方もいらっしゃるんですかね。急に今週から聞き始めたとかね、そういった方はですね先週の分に遡って聞いていただきたいんですが、まず何があったかというと、金融審議会のね、市場ワーキンググループっていうところが報告書を出しまして、
うん、
ここにですね、老後年金が2000万円不足するよっていう風にして書かれているって大騒ぎになっているけど、さあどうだと、
うん、
というわけで先週は年金の基礎について、年金ってこんなもんなんだよっていうのをお話ししました。
はい。
で、本当に2000万必要になるのか不足するのかという、うん、もう今週ね、その結論にたどり着くよと予告しましたね。
うん、うん、
結論から言いましょうか。
はい、
結論はみんな報告書読もうよ。これが結論です。あのですね、このみんなってね、本当にみんななの。
みんな、
この番組をね聞いてくださってるみんなだけではなくって、あの報道を聞いてびっくりした人みんな、
うん、
それからね、報道したマスコミの方々、
うん、
びっくりしちゃうことにですね、政治家の方々、あなたたちも含まれますよ、うん、みんな報告書読もうで、まあマスコミの方々はねちゃんと読んだ上でね、インパクトのある部分だけ切り取って報道してるんじゃねえかなって気はするんですが、
うん、
そりゃね、インパクトありますからね。老後2000万円不足しますよなんて言えば不安になりますしね、
うん、
ましてやね、あの麻生財務大臣が報告書を受け取らないなんて言ったでしょ、ダダコみたいなことを、
うん、言ってましたね。
心配になる、財務大臣が受け取らないって言っちゃってるってことは、それ本当に相当やばい裏があるんじゃないかってみんな思うでしょ。
うん、
ね、じゃあ本当にやばいのかどうかっていうことを今日はお話ししていきたいと思います。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
まあ、あの、これ知ってればね、金が儲かるとかね、美味しい話ってわけではないので、うん、下平さんの興味もね、うん、やや薄れているかもしれませんけれども。
うん。
大事な問題ですからね。今回ね、これ大問題になっちゃった原因って2つあってね、大きくは。
はい。
1つはね、マスコミの皆さんが、うん、老後の生活費が2000万円不足しますよってところだけを取り出して騒いじゃった点。
うん。
で、もう1つは、あの、麻生財務大臣が、
うん、
報告書を受け取らないってやっちゃった点ですね。
うん。
我々の考えている視点とは違いますので、報告書は受け取らないって
やっちゃったのが、インパクトがありすぎて、
うん、
ね。この間のですね、あの、報告書を受け取らないの動きをちょっとですね、整理してみたいと思うんですね。
はい。
まず、ワーキンググループから、高齢社会における資産形成管理っていう報告書が提出されたのが、今年2019年の6月3日。
はい。
で、その翌日、記者会見がね、まあ、ぶら下がりの記者会見を行われまして、こういうふうに質問されたんですよ。
うん。
あの、老後の資金が2000万円不足するっていう報告書出てますけども、麻生財務大臣、どうお考えですかっていうような質問がね。
うん、
でそれに対してですね、100まで生きる前提で退職金って計算してみたことあるか、俺はないと思うねって答えたんですね、
うん、
あの段階ではね、彼報告書読んでないんですね、
うん、
で 報告書ってもちろん全部全部目を通してるとは限らないですし、翌日すぐね読めてるとは限らないので、うんうん、あの簡単なレクって言ってね、担当してる、まあ、秘書とかからこういうこと書いてありますよっていうのをねレクチャーを受けるんです、
はい、
で簡単なねレクを受けただけなんじゃないかなの時点では。
うん、
でもねむしろ報告書読まずにねこの姿勢貫いてたらそんなに大騒ぎになってなかったと思うんですよ。
ほう、
いや本当はね大臣なんだから読まなくていけないしね
うんうん、うん、
で報告書50ページぐらいしかないので、
はいはい、
まあ、結構簡単に読めちゃうんです。読んでほしいんですが、
うんうん、
むしろ読まずにねあの姿勢を貫いていたら今回ここまで大事にはなってません、
はい、
でこの時のね記者会見の文字起こしがありますのでちょっと長くなりますけども読んでみますね。
はい、
記者の方がですねこう質問してるんです。昨日金融庁が人生100年時代に備えて計画的な資産運用が必要だといった趣旨の報告書をまとめました。老後の資産形成という点について麻生大臣どんな問題意識をお持ちでいらっしゃるか改めて教えていただけますか。そうすると麻生大臣は人生俺が生まれた頃の平均寿命はいくつだか知っているか。で記者が60何歳ぐらいですか。そうすると麻生さんがですね、
うん、
俺が生まれた時47です。47だったのですよ。それが戦後は53になって、それでこの間まで81とか82だったのが100だと言うんだろう。そうすると人生設計を考える時に100まで生きる前提で退職金って計算してみたことあるか。普通の人はないよ多分。俺はないと思うね。でちょっと注略します、長いんで。
はい、
そういったようなことを考えてきちんとしたものを今のうちから考えておかないといけないのですよという話を頭に入れておかれる必要があるのじゃないのか。それの手伝いをする金融機関というものもそれなりの対応や設計をしてやるというようなことを考えるのが金融庁としてのそういったこともしてやらないとダメですよということを言っておいた方がいいというのが基本的な考え方、うん、年金の話は厚生労働省の話であって金融庁の話ではありませんから、年金は年金、今のままできちんといろいろやっておられるのでしょうから、年金は年金でプラスいろいろなことを考えなければいけないという話です、
うん、
でこれね、
うん、
よくまあ読みもせずにあの報告書の本質の半分くらい言い合ったなと思うんですよ半分くらいはねバチッと当たってるの、これ言ってることで、まあ、本人読んでないって言われてますけども、
うん、
本当に読んでないのかなっていうと本当に読んでません。
え？
だってね6月10日にね、
うん、
参院決算委員会っていうのがありまして、ここでですね、はい、麻生大臣あの答弁に立たれて、
うん、
冒頭の部分一部目を通させていただきました、全体を読んでるわけではありませんってはっきり言っちゃったので、
あ言っちゃった。
これ6月10日、さっきのインタビュー記者会見は6月4日なので、
うん、
ですね読んでなかったんですね本当に。
なるほど。
さらに翌日の6月11日に正式な報告書としては受け取らないとか言っちゃうもんだからね、余計騒ぎが大きくなっちゃったんですねこれはね麻生大臣ね、ちゃんと受け取ってマスコミが一部を切り取って大騒ぎしてるようだけども、これこういう内容なんだよってね、うん、やればねこんな大騒ぎにならなかったらよかったと思うんですよ、
うん、
もうね麻生さんね、マスコミバカにするの大好きですからね、大チャンスだったんです本当は。さっきのね100まで生きる前提でっていう時もね、
うん、
多くのニュースだとカットされちゃうし、さっきのね文字起こし、これ財務省が出してくれてるんですね、
うんうん、
でも概要なのでえぐい部分ってねカットされてるんですよ、
うんうん、
麻生さんが個人的にすごいグワって言っちゃったところ、その前にですね散々マスコミをバカにしてるシーンがありましてもう特に麻生さんはですね朝日新聞と東京新聞大嫌いですからね、すごいこれもうかなりねパワハラじゃねえのかそれっていうようなことを言っちゃってます。
うん、
その音声なかなか聞く機会ってないんですけども、TBS の方でですねこの部分を流してる番組がありましてそこのリンクつけときますから、先ほど私、ちゃんとね頑張って、はい、俺が生まれた時47です、47だったのですよとかっていう風にして読みましたけども、麻生さんがね喋ってる音声がありますので、その前後も含めて、
うんうんうん、
ぜひですね一度聞いていただきたいと思いますね。
はい、
で、話を戻しますと、
うん、
ちゃんと報告書を読むとね、あの報告書はそんなに馬鹿げたことは言ってません。で、うん、2000万円足りなくなるからもうダメですギブアップですとも言ってないです。じゃあまずですね、あの報告書、
はい、
高齢社会における資産形成管理という報告書を出した金融審議会というのは一体何なのかと、 これをですね理解しておきたい、
うん、
金融審議会というのはですね内閣総理大臣金融庁長官財務大臣の諮問機関なんですね。
お
で諮問機関ってのはそもそも何なのよっていうと政府ってねもちろん大臣とかそういった方々全部のことに精通してるわけじゃないじゃないですか、
うん、
何でもかんでも知ってるよ専門家だよってわけではないので専門家にいろんなことを調査してもらったり議論してもらって、うん、でその結果を教えてねってやる機関が諮問機関です、
うんうん、
で彼らはですね勝手に報告書出すわけじゃないですよ勝手に集まって勝手に報告書作って読んでってやるわけではないので、
ね、ダメなの？
ダメですダメです法律に基づいて主に大臣がですねこれ調べて意見言ってって依頼するんですよ。
あ
だから今回のも依頼されて報告書作ったら受け取らないって言われちゃったもんだから、うん、びっくりしてるのね審議会のね先生方じゃないかなと思うんですよ。ちょっとメンバーをねちょっと見ておきましょう。そうそうたるメンバーなんですよ。まずね、まあ、個人名言ってもお分かりにならないと思うので、はい、座長とかね委員とかそういった方々どういう肩書きの方々か。まず座長がですね、
うん、
学習院大学大学院法務研究科の教授です。
はい。
で他にもですね委員としては東京大学大学院法学政治学研究科の教授とか、
うん、
早稲田大学法学学術院教授とか慶応義塾大学経済学部教授とかですね、うん、そうそうたるメンバーがですねいらっしゃって議論してこういうことですって言って、報告出したらば出たらないって言っちゃったので多分なんで涙目になってると思いますよ彼ら、
うん、
もうね麻生さんだだっこみたいって言いましたけども実際ね注文しておいた料理が出てきたら僕食べないって言ってる子供みたいなもんなので受け取ってちゃんと吟味してまずいならこれまずいねとか、うん、この部分もうちょっとこうしようって言ってあげればよかったんじゃないかと思いますね、うんうんうん、で2000万円足りませんの話ですけども、はい、これ皆さん下寺さん含めてね、
うん、
2000万円足りませんって話だけは知ってらっしゃると思うんですよ、
うん、
これどういうケースで老後資金が2000万円足りなくなるか知ってます？
いいえ。
ですよね。そこがね、うん、言葉として一人歩きしちゃってる感があるんですね、
うんうん、
でこういうのを計算する時のモデルっていうのがありまして、
はい、
まあ、今回だとモデル夫婦になるんですけども、
うん、
夫が65歳以上で妻が60歳以上で夫婦のみで無職の世帯、
はい、
これをですねモデルとして計算してるんですね。
うん、
で報告書僕読みましたけども10ページの図とかね16ページの注釈とかで説明をしてるんですがこれ見ますとですね、
うん、
まずこのご夫婦でもらえるいわゆる年金が月額19万円、
はい、
でその他ちょっとした収入あるでしょってことで約21万円がご夫婦で毎月入ってくるお金というふうにして計算されてるんですね、
うん、
で一方で支出が毎月26万円あるだろうから5万円不足して老後20年で1300万円30年で2000万円の取り崩しが必要になりますよって書いてあるんです、
うん、
今僕なんて言いました？2000万円不足するって言ってないでしょ。
言ってないですね。
報告書もね毎月5万円不足するとは言ってるけど、うん、30年で2000万円不足するとは言ってないんですよ。
言ってないですね。
そうでね10ページの図にもね不足する分は毎月ね、うん、5万円不足する分は貯蓄等での対応って書いてあるんですね、
うんうん、
だから簡単に言っちゃうと年金だけだとこの計算に基づくと5万円は他で調達しないといけないよって話であって、
うんうん、
みんな5万円足りないですよさあ大変っていう話ではないんですね、
うんうんうん、
しかもねこの平均支出このモデル夫婦のね支出の内訳を見るとねうんってなるんですよ。まずね皆さんご自分のね毎月の支出をなんとなく思い浮かべながら考えてください。
はい。
このお二人毎月の食費おいくらだと思います、
うん、え二人でしょ。
65歳以上と60歳の
60歳、
まあ、高齢の方々
以上の高齢者で、
はい、死ぬまで平均で、はい、
5万も使ったら多い方だと思いますよ。
そうでしょ
う、うん、
まずね食費がね 64,444円で計算されてるんですよ。そんなに食べる老人2人で
6万。
そうでも中にはねそういうのもあるのかもしれないですよ、
うんうんうん、
でもこちらもね、あの総務省統計局のデータを調べてみたんですが、
はい、
2人暮らしの平均食費ってね、毎月 42,669 円なんです、うん、これは高齢者から若い人まで全部含めて2人暮らしっていう世帯の場合には 42,669 円が平均なんですね、
うん、
あの何、年寄りはそんなに食べるの年寄りはみんな何、年を取るとみんなデヴィ夫人化するの進撃の夫人なの
何を食べてるんでしょう。
そうでしょう。でしかもね、驚くことにね、食費とは別に飲食娯楽費っていうのがあるんですよ。
いや、はい、
これがね、毎月2万5000円だと。さらにさらにですよ、下平さん、追い打ちをかけるように言いますけども、
はい、
この飲食娯楽費にはですね、交通費とか通信費は含まれていません。
え
交通費通信費は、毎月2万7000円別に計上されてます。どこのデヴィ夫人だと。
2万の交通費でどこに行くんですかね。
だからね、そもそもね、
病院が
この平均ってね、お高い。そんなに、まあ、病院行くかもしれないけどもでもほら、地域のね、うん、ローカルなバスとかあるじゃないですか、はいはいはい、コミュニティバスみたいなのが、
うんうん、
あれかかんなかったり、せいぜい1回乗って100円とかそんな感じだと思うので、うん、まあ、もしかしたらね、遠隔地に住んでてタクシーとかってのもあるかもしれないけども、
うん、
でもね、ここまではかかんないと思うの。だからね、そもそもこの平均ってのはね、お高いんですよ。
うん、
でここでね、注意しなくちゃいけないことがあって、統計ってね、
はい、
見るときには本当に平均で見ていいのってことはね、考えなくちゃいけないんです、
うん、
平均ってあくまでも平均なのでね、
うん、
たくさんの人がこうですよってことではないんですよ。
ああ、なるほど。
例えばね、テストをやって、まあ、英語でもね、数学でもいいですよ、
うんうん、
9人がね、0点取っちゃったとしましょうか。
はい。
でも1人が100点を取りましたと、
うん、
そうすると平均点って10点になるんですね、
うんうん、
でも0点の人にとっては、つまりこのテストにおける大多数の人にとっては、平均っていうのは自分たちよりはるかに高い水準ってことになるでしょ
う、うん、0
点から見たら10点ってね、随分下がるじゃないですか、
はい、
だからこういうものが平均っていうことになりうるので、
うんうんうん、
ちょっと気をつけなくちゃいけない点でもあります。
はい。
で統計を見るときにね、もう一つ注目しておくといい数値っていうのがありまして、これね、うん、中央値っていうのがあるんですよ。
はい。
これはね、平均とは違って、下から順にね、番号を振っていくの。
うん。
でその番号を振った中で、真ん中の番号の人の値を中央値っていうんですね。
はあ。
だからね、これ平均と一致する場合もあるかもしれないし、うん、多くの場合これ離れてるんですね。
はいはい。
統計ではね、こちらの方が有効な場合ってのは結構ありまして、ただ馴染みがないのでね、うん、中央値って、うんうん、なので平均平均ってこと多いんですけども、
はい、
今回のもね、これで作った方が良かったんじゃないかなと思うんですね、
うん、
中央値だとね、随分下がる気がするんですよ、
うんうん、
で報告書はね、21ページでさらにね、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯では毎月の不足額の平均は約5万円であり、また20から30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で1300万円から2000万円になる。この金額はあくまで平均の不足額から導き出したものであり、不足額は各々の収入、支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なるってちゃんと書いてるんです。
うん。
だからね、あくまでも参考ですよと。
うん。
ですね、ここまで簡単に一旦まとめておきますと、老後ね、
はい、
結構いい暮らしをしようとすると年金だけでは足りませんよと、
うんうんうん、
で足りない分は貯蓄から取り崩していくことになるから、計画的な資産形成と資産管理が必要ですよって言ってるんです、
はい、
ただしライフスタイルによってね、大きく異なりますので、足りなくなる人もいれば足りる人もいるだろうし、貯蓄のあるなしによっても変わっていくでしょうねっていうのが今回の報告書の趣旨です。
うんうんうん。
じゃあなんでこの報告書をわざわざ作ったのってことになると思うんですよ、
はい、
そりゃそうでしょうよと、人によって生活違うんだからと、
うん、
本当にみんな老後のことしっかり考えてねって注意するだけのために作ったのかっていうとね、読んでますとね、
はい、
今若干麻生さん入りましたね、僕ね、読んでますとね何度もね、こんな言葉が出てくるんですよ、
うん、
金融サービス、資産形成、運用、 例えばですね29ページを見てみますっていうとですね、
うん、
ライフステージを通じた長期の資産形成における長期積立分散投資の有効性についてはこれまで述べてきた通りであるが、もうこれまでのページ述べてるんですねしっかりねでこうした長期にわたる資産形成を支援する制度として税制面で一定の優遇が行われている積立 NISA とイデコがある。
うん、
イデコっていうのはね個人型確定拠出年金のことなんですけども、まあ、個人で積み立てて年金作るってやつですね、はい、あのニーサとイデコがあるがあるだけじゃなくてね30ページではこう言ってるんですよ。積み立てニーサとイデコの両制度とも、うん、まずは順調に利用者が増加しているものの、うん、その理由は国民の一部にとどまっている、
うん、
我が国の成人人口を考えれば今後さらに広く普及が進む余地も大きいが未だ十分に制度の存在を知らない層や知っていたとしてもその意義を十分理解していない層も多いと考えられる。金融庁と厚生労働省はそれぞれが連携し今後より一層の制度の周知に努めるとともに若年期から資産形成に取り組むことの重要性についても広報していくべきであるとまで言ってるんですね、
うん、
あの文言通りに受け止めればね、
うん、
老後の準備しようねなんですけども、どうもですね宣伝の匂いが広報していくべきであるとかねあの、
うんうんうん、
周知に努めるとかねここでですねもう一度ですね審議会の先生方のお名前を拝見しますとですね、
はい、
例えばですね株式会社日本投資環境研究所主任研究員の方とかですねブラックストーングループジャパン株式会社特別顧問ですとか何ですか専門誌投資信託事情発行人権編集人とかですね水保総合研究所副理事長とかですねセブン投資株式会社代表取締役社長とかそういった方々も参加していらっしゃるので幾分こう投資にお金を回してるっていう CM の色合いがなので本当にねあの老後資金ちゃんと考えましょうねっていうこれまで80年で考えてませんか皆さんと結構100年までいっちゃうことありますよっていう、
うんうん
ね、100歳までいっちゃうことありますよっていうのが本当に、ね、重要なところでしょうし、
うん、
もう半分としてはだからさあレッツ投資ってそういう匂いがいっぱいするんですね、
うん、
で日本はねあの先進国の中ではね貯蓄いわゆる貯金の比率が高くって、
うん、
投資の比率がねすごく低いんですよ、
うん、
で今景気が悪いこともあってね貯金をなんとか投資に回させたいっていうのがありましてね、
うん、
じゃなんだそういう理由でこういうの作ったのかじゃあ大丈夫じゃんってことでもないんですよやっぱりねやっぱりちゃんとね老後のことは考えておいた方がいいですし、
うん、
報告書の中身はねとても真っ当なんですよ、
うん、
いろいろね面白いこと書いてあって人口動態とかね、
うん、
人口構成比とかそれから金融資産の保有状況とかね、うん、あとね認知判断力の低下についてとかもね書いてあるの、
うん、
そういうの知らずに一番ねこうとんがったところ2000万円足りません、もう足りませんって言ってないんですけども、
うん、
2000万円不足するかもよっていうところばっかりこうピックアップされちゃうので、
うん、
だからねちょっとね気になったら直接資料見てみるといいですよ、
うん、
結構ね手軽に資料手に入りますから、
はい、
だってねこれはねマスコミの皆さんのせいも大きいと思うんですけどもこれもう一方でねわざとミスリードするようにする政治家のせいもあるんじゃないかなと思うんですね。結構ね勘違いしちゃってるものってあるんですよ思い込みで。
うん、
例えばね今回もいろんなところでやり玉に挙げられてましたけども、
うん、
年金100年安心プランって聞いたことないですか？
ああうんなんかちらっとやってた気がする。
聞きますよね。
うん、
これどういう意味かご存知？
いいえ。
なんとなくね100歳まで安心して暮らせる年金がもらえるプランって思ってらっしゃいませんか？
うん。
実際にはね今後100年間年金制度を維持できるようにするためのプランなんです。100っていう数字がねたまたま100歳っていうのと100年間っていうのでまあわざとかもしれないけども一致しちゃってるので、
はい、
なんとなくね年金100年安心プランっていうと100歳までもらえるんですよとか安心ですよって勘違いした人多いと思うんですよ、
うんうん、
でも年金って100年もらえるわけじゃないですからね。
うん、
だって引退して例えば65歳からもらったとして100歳までいても35年間でしょ。
はいはい。
それで言いたかったら年金100歳まで安心プランとか、
うん、
年金35年間は安心プランとかこれは年金制度100年間安心して維持できるようなプランニングですよっていう意味の ことだし内容でもあるんですね、
うん、
だからね報告書よもう政治家のみんなもだぞ。さあ下平さん、
はい、
そういうわけでございました。あの2000万円必ず足りなくなるわけではないですし、
うん、
かといって絶対安心ってことないのでね、
はい、
なのでそこはもうみんな個人個人それぞれちゃんと考えないと標準的にはあるいは平均的にはこういうプランになりますよっていうのがあの報告書の内容だったので、
うん、
まあ考えていきましょう、
はい、
あの我々ねおっさんホイホイを自覚している番組ですけども、
うん、
あのより高い年齢にちょっとシフトしてしまった気が内容的におかしいなぁ。こうヤングなピープルにアピールしていくあのポップでキッチュな番組を目指しているんだけどもまあまあヤングなね方々もいずれは老人になっていくわけですから、
うん、
早くね知るに越したことはないですよ、
うんうん、
ね、なので、ちょっとでも参考になれば幸いでございます
はい、
じゃあ年金で不安なことがね、
うん、
もしあるんだったらもっと詳しく知りたいっていうのがあるんでしたらば、
はい、
もうどんどんそれはね遠慮なく日本年金機構の方にね問い合わせていただいて、
うんうん
うん、あの本当に雑貨店に問い合わせられても我々あくまでも素人なので、うん、ほうほう大変ですなーって言われますので他のねあの内容のメールを我々に送ってください。
はい、
それじゃあそういったメールなど送っていただくアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますのでそちらの方はそんない P SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
まあ、下寺さんはねまだまだ年金もらうのは何十年も何十年も先だと思いますけども、
うん、今から、うん、
なぜそこばっかりこううなずきが力強いんでしょうねそういうとこにねもうねこだわるようになったらおば。それではそんない雑貨店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
はい、ありがとうございました。
はい、なんかおば
命ばかりは年金がもらえる年齢まで生かしていただいて